有名なノアの大洪水のお話を皆様どのように、まあ、黙想と言いましょうか、自分のこととしてお受けになったでしょうか。まあそういう物語があったというので終わったんでは、聖書を読むのもこれは寂しい話になってしまいます。神様は皆様の捧げたものによってなだめの香りをお聞きになって掲げられて、いよいよ人間も悔い改めたんだなと思いになって、もう二度とこんなことはやめようと、このように宣言してくださいました。そして一節にありますように、水が減り始めたのでございます。で、地図を見ますと、アララト山というのは現在はトルコ領になっておりますけれども、まあトルコの領の名前で言いますと、ビュクアルダー山となっておりますね。ビュクアルダー山って5165メートルになっています。富士山よりも相当高いですね。5176メートルですから、これはかなり高い山です。まあ、そこまで水が至らなくて、まあなんとかですね、箱舟はそこで、水を避けることができたわけですけども、今日の発祥のところから見ますと、まずカラスを放ちました。私はなぜカラスをまず放ったのかなと考えますけども、そんなことをいつまででも考えてたらキリがつきませんから、しかしカラスというのは意外と戻ってこないんじゃないだろうかって、どこにでも行けますからですね。まあしかし水の上にはとどまることはもう不可能だろうと思いました。それから次に鳩を放たれまして、7日間また待ったと。しかしまた再び鳩を放ったところが、夕方になって帰ってきた。有名な新しいオリーブの葉を加えてたと、今日の修法にちゃんとここに書かれている通りでございます。これはもう平和の象徴でありますね。そして再びもう次何か経って鳩を放ちましたら、もう戻ってこなかった。そうだ、もう血は乾いて木も茂っているというわけでありましょう。鳩は戻ってまいりません。で、このような物語をまあよく考えて私たちに分かりやすくですね、語ってくれたもんだなと思いますけれども、なだめの香りを捧げたことによって、神様は本当に人間は悔い改めたんだなと思ってくださったようにも見えますけれども、しかし今日の聖書の箇所の最後のところには、人に対して大地を呪うことはもう二度としまい、もうこういう構図はしませんよ、人が人間が心に思うことは幼い時から悪いのだ。で、私もついこの前孫が生まれましたけどもね、またちっちゃい子もだんだん、心がひねくれてくるのかなと思うとですねかえってかわいそうな気がしますけれども、この試したように生き物をことごとく打つことは二度と済まい、これが約束でありました。さて、この事件を皆様はどのようにお受けになるでしょうか。私は私なりにちょっといろいろなことを考えさせていただきました。実はこの聖書を読みながらですね、私は、まあ、さっき加藤明兄弟は、私実物上のようでございますので、まだその時は小学校2年生の頃でありました。皆さん、九州の北部が大洪水で、ついこの前そういうことがありましたけども、実は私が住んでおりましたところもちょうどやられてしまったんですね。で、その八女と言いますけども、お茶で有名ですが、そこに疎開しておりました。で、その疎開しておりましたところで戦後ちょっと過ごしたわけですけれども、その筑後川という大きな川がありますが、その支流になります星野川というのがあります。で、その星野川が氾濫いたしまして、もう筑後川も大洪水ですね。で、この大きな災害が起こったわけですけれども、母がですね、 ちょうど小学校2年生になりますが、そういや鶏をって言うんですね。その鶏を飼ってたんですね、下の方でですね。ですから小学校2年生の私がですね、鶏を皆さん捕まえるたって簡単な話じゃないですよね。小さなあの鳥小屋にいても一匹捕まえるだけでも、一羽捕まえるだけでも、もうそのうちの水がバーッと来るわけですね。それで自分の命の方が危ないですから、もう上がっていきますと、まあ鶏さんは残念ながら流されていってしまうという、あっという間にですね、水がもうあの土手を越えてですね、あの迫ってくるわけです。まあ人間がもう危ないところですね。でそういうのを思い起こしましてですね、神様はもう二度とこういうことしないとおっしゃったんですが、私の小さい頃起こったんですよね。ですからこれは一体何を私たちにこの聖書は語っているのかな。いや、大洪水はまあそこまでの起こるのは、一つの国が滅びるようなことはやめとこうと。いや、それでもしかし大洪水が起こるわけです。じゃあこの上の洪水は一体何を私にこの語っているのかな。今でも起こるんだ。大洪水だけではありません。いろんな事件が起こります。そして災害が起こります。さて、そう思った時に、私は住んでるのは今川越でございますから、川越の歴史は一体どうだったのかな、こんな事件は起こったのか起こらなかったのか、そういうことを見ますとですね、皆さん、これは大変な歴史を持っておりますよ。川越は1889年に、明治22年に川越町っていうのがあの町になったんですね。人口が 18,607 人だったそうでございます。そしてちょっと歴史をあと下の方を見ますとですね、1893年明治26年に川越は大火事が起こったんですね。で見ますとですね、1302軒全部焼けちゃったんです。で、ま、町の川越の3分の1が焼けたというのです。ああ、本当に大変な時だな。ですからあの時の金も、それから銅の銅像もですね、全部焼け落ちてしまったわけですね。1893年ですよ。1300軒の家が全部焼けてしまった。そしてどこにあるのか私は地図で探し出すことができなかった。大沢家というのがあるんだそうですね。どこにあるか教えていただきたいの。この棚蔵だけはですね、焼け残ったんだそうです。あ、今あの白いこうあの蔵が何軒かありますでしょ、川越には。そういうのがもう焼け残って、川越の町はですね、そうだ、あの大沢家の棚蔵だけはもう焼け残ったから、あのようにあの蔵を作っとこうと言って、今あちらこちらにですね、商売を やっているお家にはあの棚蔵がですね、ちゃんとできているわけですね。はあと思いました。そして1901年明治の34年に、これは大洪水がありました。川越は入間川の堤防が決壊いたしまして、もう川越は全部この水で埋まってしまったわけです。いや、それだけではありません。ちょっともう9年ほどしました、1910年に、明治の以降の五大洪水の一つと数えられているようでございますけれども、この埼玉県下で死者が324人、1910年の大洪水で、そして家が1679軒全部ダメになったそうです。そして出てくるんですよ、このここ石原町でしょ。石原町は全部水で詰まって浸水したそうですよ。ですから写真があるそうですが、その写真は私は探し出すことができませんでしたけども、大体残ってるのが屋根だけだって見えるのが、いや、もう全部ここもあの水だったんですね。いや、大変な大洪水だなと思います。そして、高沢のメガネ橋、今もメガネ橋あるんでしょうか。あるいは東明寺、こういうお寺ありましたね、地図を見るとありますが、そこにもですね、全部もう 潰れてしまってですね、流されてしまった。そして通われた方があるかもしれませんが、新築で建てたばっかりの吉野の小学校、ちょっと北の方にありますね、それも流されて終わったそうです。建てたばっかりの吉野小学校がもう流されていた。そしてこの石原町のちょっと北になりますけども、宮本町、山田、もうこれは水浸しですね。もう畑も何にもダメになってしまったということでございます。さて、聖書はこのように二度と起こらない、もうしないと約束されたことでございますけれども、いや、ちょっと歴史を見ますと、身近な私自身も、あるいはこの川越の歴史においても、一度やありません、二度や三度このような洪水が起こり、あるいは大火災が起こり、そして大変な歴史を担ったご家族がおそらくこのところのどこかにご遺族の方がお住まいであろうかと思うのでございます。いや、そう考えたときにですね、なぜこんなことが起こるんだ、まあ、これが私たちの問わざるを得ない問いであります。で、それを考えますときに、今私はもう本は捨てましたのでありませんが、なぜと問うなかれという本があったんです。これはどういうストーリーかと言いますと、細かいことは覚えておりませんが、あるこの著者がですね、スイスの療養所に入るわけです。おそらく、まあ、肺結核だったかなんかよくわかりませんが、なぜ私はこういう療養所に入ってですね、この療養しなければならないのかということをいろいろ考える、そのストーリーのお話でした。です、こう考えますとですね、なぜと問うなかれとか言われてもですね、私たちは今でもですね、このこうやって教会に通っておりますけども、なぜこんなことが私に起こったんだろう、なぜ私が病気になるんだろう、なぜこんなにことが事件が起こったんだろう、なぜ親父の会社が倒産するんだろうというようなことですね、まあいろいろ考えますと気になく起こってまいります。この人生で一度や二度、なぜずっと問わないで幸福に過ごしてなった皆様はないだろうと思います。なぜこんなことが起こったのか。さて、なぜと問いましてもですね、皆様はそのなぜに答えてくれる明確な、心の底から納得できる回答がありますでしょうか。私はちょっと聖書的にはそうじゃないかもしれませんけれども、ちょっと聖書を読む者としても牧師としても、いや、私の腹の底から、あ、なぜ親父があんな大事な時に倒産したんだろう。さっき秋田さんの証の通りです、朝鮮戦争で儲かってたんですよね、佐世保で。ですからもうその時は車は買うわ、まあ、家を買うわ、何とでもできるような時代だった。しかしあっという間に朝鮮戦争で儲けたって神様はちゃんと裁かれますよ。バタバタっと、もう一流の石川島はじめ佐世保船舶とかそういうのは残りましたけども、まあ、中流の会社は全部倒産です。それは裁きですね。私はそれはそれで裁きは必ず神様はお下しになる。戦争で儲けたってたかが知れてるわけであります。ですからそのことについては私は今納得しておるんでございますけども、さてこうやって読んでまいりますと、なぜという問いは聖書の中でもう木曜日の女性会の皆様は集会にお出になった方は呼ぶ記をお読みになりましたので、呼ぶ記を読めば読むほどですね、なぜ私がこんな病気になるんだ、なぜこんな目に遭うんだというような問いがたくさん出てきます。どうぞお楽しみに、この10月から呼ぶ記を皆様は呼ぶことになりますので、全員で呼ぶ記を学びましょう。さてこのようにしてですね、皆様はお勤めのこと、会社の経営のこと、家族のこと、続き続きといろんなことが起こりますし、そういう家族だけのお話ではありません。自然災害や大地震が起こってまいります。で、そういうことを考えておりますときに、今日の 8章のところで、まあ、こうやってカットを添えてくださいましたですね、オリーブの葉が出てまいりました。今日の説教題はオリーブの葉という題でございますが、思い起こしますとですね、国際連合、国連ですね、ができたのが1945年の10月の24日でありました。先ほどの明田さんの証のように、第二次世界大戦が終わって、さすがこのような戦争はもう二度と起こらないように、第三次世界大戦なんてあったらもうとんでもない話だと思ったんでしょう。みんな反省いたしましたので、大きな国も含めてですね、この国際連合を作ろう。国際連盟は前には作っていたんですけども、それはもう失敗したわけですね。じゃあ、こんな国際連合、平和を維持するためにちゃんとしたこの安全保障の理事会を作ってですね、そしてそれを強化して、国際連合を作ろうと、こうやって今も国連があるわけですね。まあ、それでも戦争が止まないじゃありませんか。常任理事国はアメリカ、英国、イギリス、ソビエト、フランス、中国、五大国がこの構成をしています。じゃあ、この五大国が戦争をしていないのかといっては、まあ一番初めてやってるのが五大国ではございませんか。そこでそのシンボルマークを私は見たんです。で、この資本に書いてあるように鳩が加えているかなと思ったらですね、これがシンボルマークにはなってないんですね。北極を中心にしてオリーブの葉が左右にですね、ずっと葉がオリーブの葉があるんです。これが国連のシンボルマークになっております。そこで私はこのシンボルマークを眺めながらですね、どんなに第二次世界大戦のすごい、私たちはこの広島も長崎も経験いたしましたようにですね、そう言いながらも72年経っても戦争は絶えないわけです。どこかで戦争をやっているわけです。地球で絶え間なく続いているこの戦争が、どうやって、なぜこうやって続くんだろう。ですから、どんなに平和のシンボルマークがあってもですね、そのシンボルマークが、解説を見ますと、旧約聖書の沼の洪水のところから、このオリーブの葉が、この国連のですね、このシンボルマークになっているんだと書いてあるんですけども、そう解説してあるだけの話で、聖書を読まないですからですね、ただ聖書から取り上げただけのことであって、そのノアの洪水の話が一体どういうことなのか、何を私たち生きている人間に語っているのかということが抜けておりますから、シンボルマークがあるだけであって、国連がありますというだけのことであって、もう戦いは続いているわけでございます。ですから、このシンボルマークのを私たちは本当の意味で受け止めて、しっかりとそれを決断して、この何も意味をなさないのじゃなくて、とんでもない大切な事柄を聖書は私たちに語っているということを考えたわけであります。で、こう考えたらですね、国連のシンボルマークをこの元ちゃんと受け止めろと言ってるだけのは優しいんですけども、私ふっと自分も反省しました。いや、あなたクリスチャンでしょ、クリスチャンだったらこの十字架のシンボルマークがあるじゃないかということですね。そうです、私たちはもう十字架を街道の一番上に、しかもこの世の街道の真正面のところに私たちは置いているわけです。いや、同じように国連のシンボルマークと同じように、我々クリスチャンもイエス様の十字架のこのシンボルマークである十字架をどう受け止めているのかということを考えてまいりますと、いや、これも 失礼な話でございますが、いい加減な話になってしまうのではないでしょうか。このような時代に私たちはいつも十字架を眺めています。そして皆さんは美しいどころか、シンボルどころか、イエス様の苦しみが皆様に伝わってまいっているでしょうか。十字架は本来は美しいものではありません。死刑の道具であります。極端に言うならばギロチンです。本当はギロチンを街道の中に、あるいは街道の屋根の上に掲げたらいかがでしょう。あの釣れるようなナイフが、包丁がパタンと落ちれば首が切れてしまうわけです。川越教会はギロチンを街道の上に上げて一体どうしたんだろう。まあ加藤先生がくれたんじゃないだろうかというようなことで、もう噂の話になっちゃうんでしょうね。そうです、ギロチンと同じなんです。飾るものではありません。なぜという問いはですね、十字架へと私たちクリスチャンは至っていきます。そして十字架のところで問いはとどまります。十字架こそなぜこんなことが起こったんだろうということが問われる一番の大事件であります。どうしてあのイエス様の十字架が起こったんでしょう。どうしてイエス様を十字架につけたんでしょう。誰がつけたんでしょう。2000年前の人間が悪いのでしょうか。いや、今日の聖書の箇所、人に対して心に思うことは幼い時から悪いのだ。私も幼い時からどうだったのかとこう見ますとですね、いや聖書が言う通りだ、幼い時から私の心の中には戦いがいつも絶えないのでございます。さて、そのようなことを考えますときにですね、私はイエス様の十字架を思いながらですね、まあもう皆さんはあの大きなスクリーンで見せるわけにはいきませんけれども、マティアス・グリューネバルトという人が描いたイエス様の十字架の絵ですね。これは非常にこの、まあ、残酷極まりないような絵なんです。で、私たちが十字架を見るときにですね、あの大体、まあ、もちろん残酷な絵なんですけれども、それにも増してこのグルーネバルトの十字架はですね、このイエス様のお姿はですね、まあ、すごいあの姿になっているわけです。しかもこの横木がですね、あの樽こう、こうあの歪んでるんですね。まっすぐじゃないんです、これが十字架が。そしてイエス様の体が全部これでのしかかっているところです。しかものしかかっていますから、この手はですね、あの広がってしまってるんですね、これは。そしてしかもあの体をですね、大体あの背骨は一本つながっていますが、人間がバーッとこんなになったら、あのつながっているものはもうこのお腹のところでどうにかですね、細くなってうわっと後下下半身がつながっているというだけですね。そういう絵をグルーネバルトはですね、美しいイエス様の十字架じゃなくて本当にどんな苦しみだったのかということをこの書いたわけです。で、このグルーネバルトの十字架の絵はどこに飾ってあったのかということを見ますとですね、これはハンセン氏病ですね、ハンセン氏病の方のその礼拝堂にですね、あの飾ってあるんです、これが。そうするとそこのハンセン氏病にいた人たちはどう感じたのかということが語られています。この人たちはですね、そうだ、あのように苦しまれたイエス様が復活されて、そして復活された体になった、自分たちもこうやって肉が朽ち果てていくけれども、復活した時にはですね、あのような元の体にですね戻るんだという希望を与えたんだそうですね。そうです、十字架の後にイエス様は復活された、元の体、本来のあるべきメッセージを私たちに語り続けておられる、そのことを私たちは十字架の中からですね見なければならないと思いました。私たちの神学部で教えてくださった青野多少先生が、 教授が終始言うことがうるさい、このくどいぐらい言うんですけども、十字架につけられたまえしままなるキリスト、これが彼の説教の今までの大体主題ですね。青野先生は十字架につけられたまえしままなるキリスト、でこれはですね、この青野先生も言ってるんですけども、あの文語訳ですね、文語訳のガラテヤ書の中にですね見ますと、これは現在完了形のところをですね、文語訳は愚かなるやガリラヤ人よ、十字架につけられたまえしままなるイエス・キリスト、何時らの目の前に表されたるに誰が何時らをたぶらかしぞ、しぞと、どうして十字架につけられたイエス様がですね、十字架につけられたままなるイエス様の姿、これをどうしてあなたたちはいろいろなつまらないいろいろな話をによってこの道を迷わされたのかと言って、パウロがガラテヤの人たちに言った言葉を、つけられたまえしままなるイエス・キリスト、こうですね。そうです、私たちはシンボル美しいというのじゃなくて、十字架につけられたまえしままなるキリストがそこに私たちはこう見えてくるのかどうかということですね。目の前に表されたイエス様が皆様お一人お一人にどのように描かれているのか、これが聖書を読む時の私たちの心をしなければならないところではないでしょうか。それでまあ子供の騙しのようなことでございますけれども、また私なりに思い起こしたのがですね、これは耳ですよね、耳、それから広げますとですね、口ですよね。でこれ もう一つ広げますと、この聖という字ですね。聖書の聖というのはですね、中国の人は昔聖人って言った時には何を描いたかと、耳の穴がよく今日 通じてるっていうことですね。これが聖、耳の穴がよく通じた人が中国では聖人と言ったんだそうです。これは非常に 聖書的だと私は理解してるんですが、聖書を読むというのは耳の穴をよく通じさせて、そして魂で心でその書かれている事柄を私たちが何を言おうとしているのかということを見なければですね、読んだだけの話であって終わってしまいます。ノアの洪水の話が皆様お一人お一人の今生きている我々に一体何を語っているのか、いろんな事件が起こります、洪水もあります、いろんな事件が起こりますけれども、なぜ、それはなぜという時に私たちはですね、もう一度イエス様のところに原点に帰ってくるわけです。誰がイエス様を十字架につけたんだ、いやあれは2000年前の人間だけを責めるだけではなくて、あなた方自身、私自身がそこにいた、そして多くの人々が叫ぶのに一緒になって十字架につけろと叫んでしまった私をそこで発見するのではないでしょうか。どうぞ聖書を読む、死ぬまで私たちは聖書を耳の穴を通じ出して、そして神様のお言葉をしっかりと心に留めたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの血なる神様、今日も旧約聖書を読みました。まあ一つの物語で、まあ昔の話だ、それは我々日本では、いや私自身にも起こらない、起こっていることではないと思っているかもしれませんけど、いろんな事柄が私たちの人生で起こってまいります。どうぞ聖書を読みながら、あなたの御心を少しでも聞き取る耳を与えてくださいますように、また聞き取る心を与えてくださいますようにお願いいたします。今日の礼拝を感謝し、主イエスキリストの御名を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。